はい、松井です。いつもブログやメルマガを読んでくださり、本当にありがとうございます。今日はですね、まっちゃんサロンがオープンして、たくさんの方が質問や相談メールを送ってくださったので、まっちゃんサロンに興味がある方へ、まっちゃんサロンではこんなことをするんだよっていうこととか、こんなことをすることによって、皆さんがどう良くなっていくのか、お子さんがどう良くなっていくのか、っていう話について詳しくお話ししていきたいと思います。いろいろと、質問メールを見て迷われている方もいると思うので、皆さんが本当にこれがいいんだなっていうふうに思って入ってもらいたいので、どんなことをやるかってことについて話していきますし、また興味がない方もですね、この音声では不登校の改善のためにどんなことが必要なのか、4ステップとか、いろいろ言ってるんですけど、そんなことについても話していきます。ですので、興味がない方もこの話を聞いていただけると、これから自分がどうしていけばお子さんが良くなっていくのかってことについて、より分かっていただけるかなと思いますので、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。はい。では実際に、まっちゃんサロンについて入っていきたいんですけど、まっちゃんサロンではですね、4つのステップをクリアしていくための知識と環境と親のつながりっていうものを提供していきます。はい。4つのステップっていうのは4ステップですね。これは何かっていうと、正しい知識をまず持ちましょうっていう1つのステップ目、2つのステップ目としては、正しい知識を身につけましょうということですね。しっかり身につけましょう。正しい知識を知るだけじゃなくて身につけましょう。そしてそれを継続しましょう。で、最後として全体を通して親御さんがいい状態でそれを実行しましょうっていうのが4つのステップです。はい。この4つのステップを親御さんが踏んでいくと、必ずお子さんは良くなります。今まで、僕はお子さんにも関わってきましたし、お子さんよりも僕は親御さんとずっと関わってきたんですね。実は子供よりも親御さんの方がたくさん関わってきてるんですよ。その中で、不登校の改善がうまくいく場合は、この4つのステップを絶対踏んでますね。はい。経験談シリーズでも富田さんと僕のお母さんの話もしたんですけど、お二人とも、外に出て行っていろんな学びを得て、そこをクリアしてるって感じですね。はい。なので4ステップ、まっちゃんそれで4ステップを目指していきますってことですね。で、この4ステップの中の第1個目のステップ、正しい知識を持つってところに関して話していきたいんですけど、ここが僕としては一番皆さんに知っておいてほしいポイントなんですね。正しい知識って言っても、最近はいろんなことが、言われてますよね。皆さんは一番初めに死の相談とか、スクールカウンセラーさん、臨床心理士さん、あとは精神科医とか、普通の内科に行かれると思うんですけど、そこであまりいいアドバイスをされてないっていう方が、本当にたくさん、僕に相談してきてくれる場合があるんですね。うん。死の相談員さんとかスクールカウンセラーさんは、ある意味、不登校の子だけではないので、それは当たり前って言えば当たり前なんですよ。うん。不登校の経験、不登校の子をたくさん見てきたとか、不登校の親御さんにたくさんアドバイスしてきたとか、そういう方の場合は、不登校についてたくさん知ってるので、いろいろ見えてくるものがあるんでアドバイスできるんですけど、なかなか、正しい知識っていうものは言えない場合が多いんですよね。ただそれがダメとかじゃなくて、話を聞いてもらうっていうのはすごくいいものだと思うので、ぜひ頼るっていうのはいいことなんですけど、ただこの一つの目のステップとして、正しい知識を持つっていうのはなかなかうまくいかないですよね。本とかいろいろ出てるんですけど、ただ、たくさん本当に書いてあって、どれが正しいかわからないっていうのがあると思います。どれが正しいかわからない。さらに抽象的すぎる。例えば、愛を伝えてくださいみたいな。愛情を持って接してあげればいいんですよと。ただじゃあ愛を伝えるって何なのかっていうのも全然分かってないですし、どうしたらいいかも分からないので、親御さんとしては困ってしまう。なんでどうしたらいいか分からないってところが本当に大きいと思うんですね。で、そこで僕自身そういうふうに迷ってたんですよ。大学時代の時とか、3、4年前ですかね、すごい悩んでいて、どうしたらいいか分からないっていうところで、失敗を重ねて、いろいろ泣いた時も、もうどうしたらいいか分からなくて泣いた時も本当にたくさんありました。ただそこから、7年間今やってきて、それでやっと見えてきたものがあるんですね。本当にここ最近分かってきたんですよ。7年やって、やっと分かってきたのが、 不登校の改善のために正しい知識持つ必要があるのはたった10個ほどってことなんですね。たった10個ほどの知識を持てば、そこだけに意識すればお子さんは絶対に良くなるってことです。ほんとたった一つです。たった10個、たった10個の中の1個でも知ってるか知っていないかでお子さんの見方も全く変わっていくし、お子さんの見方が変われば親御さんの心の状態も変わっていくし、無駄に不安になることも減るし、イライラすることも減りますし、そうすると家族全体の雰囲気も良くなっていきますしね。いろんなことがいいことづくめなんですよね。たった10個なんですよ。最近分かってきました。この7年間かけてたった10個、まあ、プラスアルファで5個ぐらいあるかもしれないですけど、メインのことはたった10個のことを頭に入れていただいて、そこだけ実行してもらえれば不登校の子っていうのは改善していくんですよね。そのたった10個の知識を、まっちゃんソロンでは話していこうと思うんですけど、意外とそのたった10個の知識っていうのが不登校の改善のためっていうのとつながんない場合もあるんですよ。例えば僕の場合ですと、社長さんがお味噌汁をお母さんに作れっていうふうに言ったんですね。それで結構僕は良くなってきたんだなっていうところもあるんですけど、お味噌汁と不登校の改善って関係ないじゃないですか。はい、そういったところに意外と不登校の改善のポイントが隠れてるところがあって、それを僕がメインで意識するべきこと、まあ、不登校改善の10の法則って僕は言ってるんですけど、そういうところに含まれてるんですね。うん。まあ、少し話しますと、あとは子供が、不登校から改善するきっかけとかですね。きっかけとかを意識するだけ。それが出てきたら、こうしてくださいなと、っていうのがあって。例えば、不登校改善するきっかけとしては、一つの法則なんですけど、外見を気にしだすとかっていうのがあるんですね。歯医者の歯の矯正に行きたいとか、あとは脱毛したいとか、僕の場合はすごい髪がくるくるで天然パーマだったんで、ストレートパーマをかけに行きたいとか、うん、あとは歯を磨くようになったりだとか、お風呂に入るようになったりだとか、まあ、外見を気にしだすと、不登校の改善がもうすぐなんだなっていうふうに思ってもらっても大丈夫です。まあ、ある意味、外に出ていくってことですから、改善ってことは。その外に出ていくと他者が、人がいるので、他者に意識がいくんですよね。だから、なんか自分のコンプレックスを直そうとしたり、僕だったら天然パーマをストッパーにするとか、歯の矯正をするとか、いろんなコンプレックスを直そうとしたりすると、これは不登校の改善のきっかけなんですね。あとは過去のことを話してきたりだとか、過去こんなことがあったよとか、あと学校の何々ちゃんが何々ちゃんと何々くんと遊ぶのが楽しかったんだぞとか、それ学校の話とか、将来は剣道部に入りたいんだとか、野球部に入りたいんだとか、それ将来の話とかしてくるときっかけなんですよ。ただ、そのコンプレックスを直したいって思った時に、直したいって言ってきた時に、それがきっかけだっていう風に皆さんわからないと思うんですよね。僕はいろんな子たちが見てきて、良くなっていく過程を見ていったので、その前に何があったとかっていうのをやっと見えてきたんですけど、ただ皆さんはそこまでわからないと思うんですよ。そうなってくると、あ、今きっかけなんだっていう風に思えなくて、違う時期の行動として、何かやってしまう。例えば改善のきっかけなんだって思ったら、冷静に焦らず、その前に進むための情報をお子さんに与えてあげる。例えば学校でこんなことがあったよとか、学校の話もしていけるような時期になるんですね、そのぐらいだと。なのでそこに適切に情報を与えてあげると、それでお子さんはその情報を掴んでくれて、前に進んでいけるんですけど、そのきっかけがしっかり出てる、兆しが出てるのに、間違った対応してしまうと無気力になってしまうってことがあるんですよね。なので、このたった一つ、今、兆しですね。不登校が改善していく兆しっていうのを話したんですけど、これが出たとき、この兆しが出たときに、これが兆しなんだっていうふうに分からないと、お子さんの対応とかも全く変わってくるんですね。うん。他にも経験談シリーズで、過去のことを親のせいにする、親のことを責めるっていう話もしました。それも一つの法則です。過去のせい、お前のせいで俺は不登校になったなとか、僕の場合は親の離婚を、親のせいにして、僕が不登校になったのを親の離婚のせいにしたりとか、したんですけど、他には、そうですね、習い事をたくさんさせたせいで俺は不登校になったなとか、そういうことを言ってくる時があります。それを言われると親御さんとしては、あ、私のせいだったんだって自分を責めてしまうかもしれないし、反発したくなっちゃうかもしれないんですね。 でもそこで大事なのは一つの法則を知っておくこと。たった一つの法則を知っておくことなんですね。過去のことを親のせいにするのは前に進むためにデトックスするようなもの。自分の中に溜まったモヤモヤを吐き出すものなんですよ。だから、親御さんが実際悪いとかじゃなくて、ただ単に目の前にいる一番大切な人で、一番信頼してる人で、一番喋りやすい、ぶつけやすい人に自分のモヤモヤをぶつけてるんだってことを、そういうふうに認識するんですね。それを知ってると、無駄にイライラしなくなったり、不安にならないようになったりとか、あとはお子さんと喧嘩しないようになったりとか、まあ、そこで喧嘩してしまうと、せっかく息子さん、娘さんが過去のことのモヤモヤを清算しようとしてるときに、生産できなくなってしまって、また、良くなってきたのがドーンと落ちてしまうってことがあるんですよね。ですので、このたった一つなんですよ。わかりますかね？今二つ法則言ったんですけど、親のことを、親の過去を親のせいにするってことと、不登校の兆しとか、そういうのがわかってるだけで、世界が全く違って見えてくるんですね。で、あんまりこういうことって本とかに書かれてないんですよ。すごい具体的なことですよね。でさらに、結構、お子さんの学習塾、不登校の子の学習塾とか見てること、見てる人が書いてる書籍とか、通信制高校の人が書いてる書籍とかあるんですけど、その親御さんをサポートしてきた方っていうのはなかなかいないんですよ。僕はお子さんのサポートもしてますし、親御さんのサポートをもうメールとか4000件とか来てるんで、そっちばっかり見てるんですね。なので、家の中にいる子の状態を一番知ってるんですよ。学習塾とかの先生っていうのは、家の中にいる子を見てないじゃないですか。見てる人ももちろんいると思います。ただ、なんだろうな。学習塾に来れるような子を見てるので、学習塾からまで行けるようになるまでの過程をそんな知らないと思うんですね。なので、そういうことっていうのはなかなか書かれていない。不登校を改善するきっかけだとか、親のせいにすることが実はいいことなんだよとか、まだまだ他にも10個ぐらい法則があるんですけど、そういうことをあまり書籍には書いてないので、不登校っていうものがなかなか複雑に見えてしまうんですね。ただポイントさえ押さえて、そこのポイントさえ意識して、これをやっていってくださいっていうのがあるので、それをまず正しい知識として持っていくだけで全く変わってくるんですね。さっきも言ったように、その知識を一つ持ってるだけで、その知識を一つ意識するだけで世界が全く違う。もうほんと一つなんですよ。しつこいように言うんですけど、これは本当に僕自身が、大学生ぐらいの時にいろんな論文を読み漁って、本を読んで知識ばっかり頭についていってしまって、どうしたらいいのか分かんないっていう風に悩んでしまったんですよ。本当にたくさん知識がつきました。100個200ぐらいこうすればいいっていうのを頭に入れてしまって、結局どうしたらいいか分からない、どこを意識したらいいか分からなくてうまくいかなかったんですよね。でも今まで失敗を重ねてやってきた結果、もう10個ほどしかなかったっていうのが分かったんで、本当に過去の自分に僕は言いたいんですよね。もう10個しかないぞと、10個さえ意識して、あとは細々としたところをしっかりフォローしていけば絶対に良くなるんだと、そう過去の自分に伝えたくて、今ちょっと熱くなって何回もたった一つのことが大きく変えるってことを言ってるんですけど、本当にそうなんですよね。なのでまっちゃんサロンでは、そこのたった一つの知識、たった10個、そのぐらいの知識をつけていくってことをやっていきます。まっちゃんサロンでは、この一番目のファストステップ、正しい知識を身につける、知るってところですね。それを音声セミナーや動画セミナー、メールセミナーを使って、皆さんに不登校改善の10の法則ですね。まあ大切なこと。まあいろいろ僕が経験をしてきて、これうまくいったなっていうものを抽出したものですね。それの法則、10個か、まあ10個プラス2個ぐらいあるかもしれないんですけど、10やないやんけって思うかもしれないんですけど、まあ、10個程度のことを、音声セミナーで、まちゃんサロンではお伝えしていきます。まあ、先ほど、過去のことを言ってくるとか、あと、不登校の改善のきっかけの法則だとかって話したんですけど、まあ、それは、それだけじゃなくて、実際にもっとそれただの形だけなので、それを知ってるだけでも違うんですけど、ただ、もっともっとちゃんと深掘りしていって、なんでそれが大事なのか、なんでそうなるのかってところを理解していってもらうことがとても重要なので、音声セミナーでは、ただその10の法則を10個、はい、ボンって投げるとかじゃなくて、なんで重要なのかっていうワークをやってみたりとか、 ある動画を見ていただいて、その動画に対して感じたことを、皆さんでシェアしたりとか、していきたいと思います。なので、正しい知識を知るっていうところに関しましては、本当に10の法則だけを知っていただくだけなので、皆さんが、無駄なところで、本当必要ないところで不安になることもなくなるし、イライラすることもなくなるでしょうし、新しい何か書籍とか買って調べなきゃいけないってこともなくなると思います。その点本当に10個だけ、10個程度知っておけば楽なので、このステップは音声とかメールとか動画セミナーで知っていただくっていう感じで進めていきたいと思います。で、他に、今音声セミナーのこと話したので、次は、何でも相談かっていう話ですね。コンテンツ2つ目。まっちゃんサロンでは、何でもメールで相談可能っていうことを、していくんですけど、皆さんが相談したいってこともあると思うんですね。確かに10の法則を実行していただけると、それだけでお子さんは絶対に良くなっていく。たった一つでもしっかりと意識して実行していただくと良くなっていくんですけど、ただ個別具体的な状況の時に、この10の法則のどれをすればいいのかなっていう不安になったりだとか、もっと本当に個別具体的、あと先生とのやり取りとか学校との連携とか、そういうところはちょっとカバーしきれない部分もあるので、そういうことについてどうしたらいいのかとか、心配ですとか、そういったものをメールで送っていただければ、週末ですね、週に1回必ず週末僕が音声や動画を使っていただいた質問に対して直接答えていこうと思います。で、これは皆さんにシェアしていく形でやっていこうと思うんですけど、このシェアするには2つ意味があって、一つは、他の方の悩みを聞くことで、あ、自分もそこあるなとか、いうのが分かっていただける。自分のうちもこういうところがあるから、あ、こうすればいいんだっていうふうに、悩みを持った方じゃない人の悩みも解決することができるので、まっちゃんサロンでは皆さんの悩みを共有していって、皆さんで一緒に協力して解決していくっていう形をとっていきたいと思います。他にも、例えば、お子さんの時期とかもあると思うんですね。今一番荒れてる時期の子とか、家の中では安心して過ごせるようになったけど学校には行けないとか、そういう時期によってばらつきがある人もいると思うんですけど、そんな方でも、例えば、なんだろうな、荒れている方の対する質問を僕がメール、荒れてる方じゃないな、やめましょう。家の中では安心できるけど、外には出ていけないとか、学校に行けない方の相談を僕が受けた時に、それをみんなでシェアしていく。こうしてくださいっていうのを僕が動画や音声で撮っていくので、それをシェアすることで、不登校の底、まあ荒れてるような状態の方も未来に向けてこういうことをしておけばいいんだっていうのはわかると思うんですね。そういういろんなメリットがあるんですよ。なので本当に人がいればいるほど、同じ悩みを持つ親御さんがいればいるほど、まっちゃんサロンっていうのは本当に強力になっていくし、すでに、10名以上の方が入ってくれているので、本当に心強いなっていうふうに僕も思っています。ですので、相談メールっていうのは何度でも送っていただいて大丈夫ですし、それを皆さんで協力してシェアして相談し合っていく。もしくは先輩からのアドバイス。僕だけではなくて、こんなことをしたらうまくいったよっていう同じ悩みを持つ先輩からのアドバイス。ちょっと先の、お子さんがちょっと先にいい状態に行ってる方からのアドバイスももらえると思うので、その点がかなりいいのかなっていうふうに僕自身思っております。なので、相談メール、相談はいつでも可能ってことですね。はい。あとは、そうですね。この、次に、あと、そうですね。コンテンツ3として、サポートメルマガっていうのをやっていくんですけど、これは4ステップの中の2と3っていうのを補っていくものです。補っていく、クリアしていくものですね。4ステップ覚えてますかね。正しい知識を知る。それを身につける。継続する。それを良い状態でする。このうちの身につけると継続するってとこですね。で、身につけるために、継続するために何をすればいいかっていうと、意識することが大事なんですね。意識すること。例えば、いろんなものを書籍とかで、読んだりだとか、公式メルマガで僕が配信もするので、そこで何か言ったとします。ここ大事だなっていうふうに思ったとします。ただ、その大事だなっていうふうに思ったけど、明日には人間って忘れちゃうもんなんですよね。これ悪いとかじゃなくて、僕でも明日忘れてしまうし、明後日になったらもっと忘れてるし、どうしても意識の範疇から、日常で忙しいと外れちゃうんですよね。ですので、そこをサポートできたらなと思って、 日々、なるべく僕ができるだけここを意識してくださいねってところを皆さんに感じてもらえるように、していきたいと思います。まあ、毎朝かは分かんないんですけど、毎朝、皆さんがここを意識すればいいんだっていうのを頭の中に入れて意識していったら全く違うと思うんですね。たった1個でもいいです。たった1個でもいいし、たった2個でもいい、たった3個でもいい、何個でも頭の中に1つでも意識することができると、その日の皆さんの対応というのは全く変わっていくわけですね。うん。なので、本当にそこを継続する、身につけるところをうまく活かせるために、まちゃんサロンでは、メールで、サポートメール、お母さんのサポートメール、音声だけでは、わからない部分とかもあると思うので、意識して継続するためにサポートメールを送っていきます。はい。で、ここまでで正しい知識を身につけるっていうのと、継続する。そうですね、知るっていうところと身につける継続するってところがクリアしていきます。さらにその相談メールで個別具体的なところまでもフォローできると思います。で、4つ目です。本当4つ目が一番じゃどれも大事なんですけど、4つ目が全体を通してやっていくことなんですね。4つ目が状態を良くするってところです。状態を良くする、いくら正しい知識10の法則を使ったとしても、継続したとしても、実行して身につけたとしても、親御さんがいい状態でないとどうしてもイライラが出てしまったりとか、不安が出てしまったりして、うまくいかなくなってしまうってことがあるんですね。なので、正しい知識を良い状態で継続していくっていうのは大事なんですよね。うん。じゃあそのために良い状態になるためにどうすればいいかっていうのが一つ、4つ目の、マチャンサロンでやっていくことなんですけど、毎月1回実施するカフェでのグループセッションですね。まあ、親の会、不登校の親の会っていう風にイメージしていただけるといいかなっていうふうに思います。親の会っていうのは、最近すごく不登校の、ことに関して、研究している教授の方たちがいろんな論文を出してるんですけど、この親の会っていうのは本当に有効。かなり有効。お母さんが参加するだけでも家族全体に素晴らしい影響が出るっていうのが、ちょっと実験のデータとして出てるんですよね。うん。データとして出てるし、どんな風にお母さんが変わっていくことでお子さんが変わっていくのかっていうのが出てて、それを僕が今勉強させてもらってて、こんなにすごいんだったらやらない手はないと思ってカフェでのグループセッションをやっていこうっていう風に決めたんですね。はい。で、まあこのカフェでのグループセッションは、毎月1回やるんですけど、参加できなくても大丈夫です。参加できなくても、音声と、メールで親御さん自身が変わっていって、安心できて、心の底から親御さんが安心できて、お子さんへの対応も安心してできるようになるっていう風に変わっていけるので、もちろん参加できない方も大丈夫なんですけど、参加できる方は参加できるといいと思います。それさっき言ったように、大学教授のデータも出てますし、皆さんが外に出るだけでも違うと思うんですね。うん、別にカフェセッションじゃなくてもいいんですけど、親御さんが外に出るきっかけとしてカフェセッションがあるといいのかなと思っていて、お子さんと離れる機会を持つことだけで良くなるんですよ。さらに、同じ悩みを持つ親御さんと情報交換したり、たまには愚痴を言い合ったりとか、うん、他には、ね、情報交換ってまあ進路のことでもあるし、うちの子はこうだ、うちの子はこうだっていうふうに言ってる中でいろんな気づきがあったりとか、いろんなことがあると思うんですね。うん。本当に同じ仲間で頑張っていくっていうスタイルっていうのは僕は好きですし、実際にデータとして良くなっていくっていうのも出てますので、親の会、カフェセッションで皆さんの状態を良くしていくのもそうですし、正しい知識を知る、情報交換ですね。あとはみんなで励まし合って頑張っていくってことを目指していきたいと思います。コンテンツは主に4つです。この4つ、意外と4つで少ないなって思うかもしれないんですけど、しっかりこの4ステップを踏んでいくためにどうすればいいのかっていうのを考えて作っているので、かなり強力なんじゃないかなっていうふうに思います。まっちゃんサロンのお手紙のページに、実際に不登校が改善していったよっていう方の、事例だとかっていうのを載せているんですけど、これは約2年前ですね。2年前に僕が親御さんに関わらせていただいた方たちなんですね。で、この方たちも、記憶としていろんなエピソードが思い出せるんですけど、この4ステップ、4つのステップをクリアしていってくれたっていうのが大きかったんですね。うん。で、特に言うんでしたら、 たった一つの僕が言った一言で、そのお子さんたちが変わっていった。親御さんが変わっていって、それをすればいいんだっていうふうに分かって、お子さんが変わっていったっていう出来事がかなりあったんですね。で、その時は、今、不登校の改善のための10の法則っていうふうに体系ができてるんですけど、体系ができてなくて、何気なくこうしたらいいんじゃないかって僕が頭の中で動いてたものが、ポッて口から出て、何気なく言ったことが、その人たちを変えていった。親御さんを変えて、お子さんを変えていったっていうふうになってたんですね。それを体系化したのが不登校改善の10の法則なんですよ。なので、これをしっかり知っていただくだけでも本当に価値があるというか、お子さんがより良くなっていくための手助けになると思うので、それをさらに、継続して知っていってもらう。身につけていって継続していってもらう。それをメールでやっていくってことですね。で、さらに、それだけだとどうしても、ね、やっぱり心配になることももちろんあると思うんですよ。10の法則を知って安心すると部分ももちろんあります。ただ、どうしてもお子さんが暴れていたりする時期とかっていうのは、できることは限られてくるんですね。もうそうですね、10の法則のもう一つの法則も言いましょうか。お子さんがすごい暴れてる時は、なかなかできることはないんですよ。暴れてるんで、関わったとしても何をやっても暴れるので、なかなかできることはないんですよ。その中でもできるのが、間接的な関わりである食なんですよね。他にもいろいろあるんですけど、でも一つ挙げるとしたら食なんですよ。ご飯を、温かいご飯をしっかり作ってあげるってことです。これがもう一つの、10個の中の一つの法則です。本当に荒れてる時っていうのは直接的な関わりができないんで、どうしたらいいのかっていうふうに悩んでしまうと思うんですけど、温かいご飯を作っているだけでも本当にいいんですよ、それで。で、この温かいご飯、お子さんは食べないかもしれないし、捨てるかもしれない。ただ、毎日用意されているってことが、どれだけ価値があるっていうか、どれだけ素晴らしいか、どれだけお子さんの心を安定させているか、心の軸になっているのか、っていうのは本当に計り知れないんですよね。これは本当に様々なエピソードがあって、僕自身も、お母さんの温かいご飯、味噌汁だとか、あとは、僕のお母さんは、僕が食べようが学校に行かまいが、絶対お弁当をお昼に用意してくれたんですね。お弁当を絶対に用意してくれたんですよ。食べない時があってもですよ。どんな時、僕がどんでだけ荒れてた時でも、お弁当を絶対お昼に用意してたんですね。で、僕がお腹が空いた時に下に1階に行くんですけど、お弁当があると本当に安心したっていうのを今でも覚えてるんですよ。で、ご飯を食べると、イライラとかも収まるんですよね。ご飯食べると僕たち元気になるんで、エネルギー補給できるので、イライラとかもなくて精神状態も安定するんですよ。さらに、そこにはお母さんが時間かけて作ってくれたって愛情が乗っかってるんで、お母さんの信頼も良くなっていく。そして、荒れてる状態から家の中だけでだったら、安心して過ごせるという状態に変わっていくわけですよ。で、まあ、この一つの法則話したんですけど、ただそのご飯を作り続けるってことも辛いじゃないですか。いくらね、ご飯が大事だって言われても、捨てられてしまったりだとか、うるさいとかっていうふうに言われてしまう中で、やっていくのはなかなか難しいので、だからこそカフェセッションだとか、親御さん同士の、まあ、オンライン上でのつながりっていうのがあると、心の安定につながるんですね。僕たちの心も、いくら大人だからって言って、いくら親だからって言って、心はありますから、うるさいとか、辛いこと言われたら、ズタボロになってしまう。だからそこをしっかり愚痴を言ったりしていってもいいので、清算していくっていうか、スッキリしていく必要があるなっていうふうに思うので、だからこそカフェセッションだとか、だからこその相談をいつでも受け付けるとかっていうふうにしてるんですね。なので、10の法則をやり続けるためにも、みんなで励まし合ってやっていくのが一番いいと思います。まあ、よく受験、ちょっと受験に例えるんですけど、受験とかっていうのは、個人戦じゃなくて集団戦だみたいな、クラスでみんなで頑張っていくものだっていうふうによく言うと思うんですけど、不登校も同じなんですよ。一人でやってたら、絶対にとは言いませんけど、うまくいかないです。どうしても辛いんで、親からしたら本当に辛いと思います。もうそんな中でも皆さん本当にメルマガとかメールとか見てると、本当に頑張られてるんですよね。本当に試行錯誤して、本当に泣きながら、死にそうになりながらも、仕事もして、家事もして、本当にどうしようもない僕ら子供を育ててくれていて、本当に感動するというか、本当に素敵な方ばっかりなんですよ。ただ、それが何でしょうね。僕自身それを7年間やってきちゃったんですよ。 4年間僕も何度も失敗しましたし、それでもそれがゆえ見えてくるところがあったので、本当に皆さん頑張られてるんで、その7年間の蓄積を、僕が何度も失敗したのを知っていただけると、その失敗っていうのはなかなか皆さんの試行錯誤が減っていくというか、まあ、ある意味近道みたいな感じですねになると思うので、さらにそれの近道っていうのをみんなで一緒に通っていこうっていうのがまっちゃんサロンなんですよね。はい。なのでこの4ステップ、を、みんなで、まっちゃんサロンのみんなで頑張っていくっていうのがまっちゃんサロンになります。はい。まあ、以上でまっちゃんサロンについての説明は伝わったとは思うんですけど、ただいろいろ質問とかいただいているので、例えばカフェセッション参加できないんですけど大丈夫ですかとか、いろいろ質問いただいているので、それは別で、また次のメールとかでご紹介しようと思います。はい。まあ、一言でまとめると、まっちゃんサロンっていうのは、お子さんが安心して外に行けるように、安心して学校に行けるように、安心して社会とのつながりを持って自立していけるように、親御さんが、安定した土台である親御さんが、お子さんを導いていけるようにするっていうプログラムです。僕自身今回のプログラムでは、お子さんとは関わっていくことは基本的にないと思います。今後もちろん考えていくこともあるかもしれないので、あるかもしれないんですけど、多分っていうか基本的になしって感じです。ただないのには理由がありまして、僕今まで本当に多くの親御さん、お子さんと関わってきて、いろんな子が改善していくのを見ていったんですけど、実際に僕が関わった子っていうのは意外と少ないんですよ。意外と、お子さんと関わった方、親御さんともかかってお子さんともかかったっていう方は、3割ぐらいなんですね。3割ぐらいです。まあ、僕多分不登校っていうと、不登校になったのはお子さんだから、お子さんにカウンセリングしたりとか、お子さんに僕を会わせたいとかっていう方も本当にたくさんいると思います。それはその僕も経験者で、結構お子さんと接するの慣れてるし、まあ、家庭教師行ったりとかメルマガで言ってるので、僕と会ってほしいって方もいると思うんですけど、ただ今まで僕が、見てきた子っていうのは、見てきた子っていうか見てきた子は3割ぐらいですね、実際に関わってきた子は。で、実は親御さんだけに関わって、親御さんにサポートをしていって、その親御さんが良くなっていくことで、子供が変わっていくっていうのが実に 7割ぐらいなんですよ。結構多いですよね、7割なんですよ。なので、まあ皆さん的にはお子さんに関わっていただくとうまくいくっていうのはあるとは思うんですけど、でもだいたい今まで僕が関わってきた方の7割は、僕が直接的にお子さんと関わることなく、親御さんへのサポートのみで不登校が改善していったんですね。まあ今までからの経験から本当にこれだけは言えるのは、お母さんとか、家での環境、家族、お子さんの周りの環境が変われば確実にお子さんも変わるんですね。もちろんお子さんへのサポートだけ僕がやっても、それはそれで不登校が改善する場合はあります。ただその場合、またどこかで不登校になってしまうケースがほとんどありそうですね。お子さんにだけサポートすると、またどこかで不登校になってしまうようなケースがたくさんあります。例えば高校受験とか大学受験、就職とかをきっかけに、負けてしまうっていうところがありますね。なのでこの先、お子さんが自分に自信を持って自立して将来を楽しく生きていくためにも、まずは土台のお母さんの存在っていうのは本当に大切なんですよ。イメージとしては、お母さんが土、お子さんがその土の中に埋まってる種なんですよ。僕がその種、お子さんの種から、新芽を強制的に出すことはできるんですけど、でもいくら新芽が出たとして、芽が出たとして、土の中から芽が出たとしても、種からね出たとしても、土、お母さんですね、お母さんである土に十分な栄養がないと枯れてしまうんですよ。だからまずは土の栄養を補給すること、それができてしまえば、僕が種から新芽を強制的に出さなくても勝手に種から芽も出てきますし、これは不登校が改善するってことですね、芽も出てきますし、新芽からどんどんどんどん芽が成長してって花も咲くんですよ。つまり不登校だけじゃなくて、その先の未来でも絶対にうまくいくんですよね。不登校っていうのは人生において本当の一瞬のライフイベントです。不登校が改善して したとしてもその先には高校受験、高校進学、大学受験、大学進学、もう就職活動とか結婚とか本当にいろんな課題が待ってます。時にはお子さんの壁になることもあると思うんですね。人生っていうのは絶対 楽なことばかりじゃないんで、絶対に壁があるんですよ。そんな時にお母さんっていう土台がしっかりしてれば、お子さんは困難にも自分一人で打ち勝っていくんですよね。ただそこで土台がしっかりしないと、また何度も何度も同じことになっていってしまう。お子さんが、不登校っていう課題だけじゃなくて、将来にわたって僕は自立していって前に進んでいってほしいですし、何度も不登校の状態になってしまって、どんどんお母さん自身、家族が疲弊していってしまうのを見たくないんですよね。実際にそういう家族もいるんですよ。そういった背景があって、今回のマッチアンスロンでは、お母さんのサポートを僕がしていくことで、お母さんが土台がしっかりしていく。そしてお子さんがいい状態になっていくっていうことを目指しています。だからこそお母さんのサポートをしていくって決めたんですね。本当に不登校っていうのは、改善させようとしたらいくらでも手があります。根本を改善させずに改善させる方法はたくさんあります。簡単な話、無理に学校連れて行けばそれで治る子もいるのでできるんですけど、でもそれをやってしまうと根本的な土台がしっかりしないので、僕はやらないんですね。だから僕が今まで関わってきた3割の子たちも、僕だけが関わってきたってことは絶対にないんですね。お母さんたち、お父さんたち、周りの環境の土台がしっかりしてるから、プラスで僕が関わってあげようっていうふうに決めてるんですね。だからまずは土台、まずはお母さん、周りの環境っていうのが良くなっていくようにサポートしていきたいと思います。はい。そのサポートの方法としては、不登校の改善の10の法則。今回音声で3つほど言いましたけど、そういうようなこと、ほとんど本には書かれてないと思います。スクールカウンセラーさんもそんなに言うこともないと思います。ただ、いろいろ不登校を30年とか10年とかずっとやってきた方は、そういうのは見えてると思うので、そういう方が周りにいたら、ぜひぜひ話聞きに行ってください。僕じゃなくていいので、本当に僕よりすごい人絶対いますので、30年とかやってる方がいたら、ぜひその人に相談しに行ってください。はい。そういうような、しっかりと経験積んできた方っていうのは、本当にいろんな見えてる世界がありますから。僕も2、3年前の自分と比べたら、今を比べたら、もう天と地ほど違って、2、3年前の自分は何やってたんだって感じですもんね。なので、本当にそういう経験から抽出されてた10の法則とかっていうのをマッチャンサロンではやっていって、それを継続して身につけていくために、たくさんの仲間と一緒に頑張っていくっていうサロンになります。はい。まずはお母さんの土台からってことで、まっちゃんサロンではお母さんのサポートをしていくってことになります。はい。本当に、荒れてる方とか、いろんな方がいると思います。今この音声を聞いてる方でね、本当に荒れてる方でも、ずっと荒れずに来た方もいると思うんですね。ずっと家の中では安定してるけどなかなかいけないとか、でもどんな状況でもしっかりとした法則、いろんな失敗うまくいったっていうのから抽出された法則をしっかり実行していって、で仲間と支え合っていけば絶対に良くなるので、皆さんも安心していただけたらなというふうに思います。まっちゃんサロンに興味がない方もね、絶対にお子さんは良くなっていくんで、はい、絶対に、良くなるってことを皆さんが信じられなくても、いろんな本当に多くの不登校の子を見てきた松井ってやつが、まっちゃんってやつが、言ってたってことだけ頭に入れておいてください。それでも支えになるのかもしれませんね。はい。ということで長くなりましたが、今回の音声は以上にしたいと思います。これから皆さんと一緒に頑張っていけるのを楽しみにしております。はい。ではいつもメルマガやブログ読んでくださりありがとうございました。今回も音声最後まで聞いてくださりありがとうございます。ではこれからもよろしくお願いします。まっちゃんでした。